あなたは突然お酒を飲んでも全く酔わない体質になってしまいました。それでもあなたはお酒を飲みますか？飲む？飲まない？
飲む。
ハトさんはお酒は強いんですか？
今はそんなに強くないです。
今はということは昔は結構強かったのよと。
昔はむちゃくちゃしてましたね。こう、酔っ払うのが楽しかったっていうか。
今はそうじゃないですか。
今はね、もう本当にすぐ酔うんです。その酔うこと自体よりも飲んでる雰囲気が楽しいだけなので。
うん。
あなたは今日飲んではいけないよって言われたら素直に飲みませんね。でも、酔わない体質になったんだったら、どこまで飲めるのかやってみたいなと。
また、チャレンジャー精神。意外とファンタジー路線でもチャレンジャー路線でも、すごくポジティブな姿勢を伺い知ることができます。
はい。
はい。男女の最大の違いは何だと思いますか？肉体、精神、役割、その他。
肉体ですね。
肉体の違い。
うん。ついてる機能が違いますもん、やっぱり。
うん、まあ、それはそうですね。
うん。
男は金を稼ぎ、女は家を守るという考え方は男尊女卑だと思いますか？
どうなんだろう。うちの父がもうまさしくそういう考え方の人間なんですね。
うん。
男性の後ろ3歩下がって歩くぐらいで、私はちょうど居心地がいいと思う人間なんで、
うん。
男性がお金稼いで、女性が家を守るという考え方は、私は、できるならばそうしたいと思うぐらいの人間なんで。
あ、それが理想系ですか？
うん、専業主婦になってみたかったですね。
なってみたかった。
うん、
あ、そうです。
いつまで経ってもその夢は叶いそうにもないというか、
あ、
家にいることって、ね、基本的に私はないので、
うん。
うん、家を守ってみたいっていう、願望もあるのかな、うん、
うん。
いいじゃないですかって思ったりするんですけどね。
うん、
うん、
男と女どっちが得ですか？
女です。
なんでですか？
今まで生きてきた中で、あ、女で得したなって思うことが結構たくさん多いですね。
例えば？
例えば道端で家がパンクしてたら絶対誰かが助けてくれるとか。
今ちょっと音声が途切れましたが、道端でタイヤがパンクしてたら誰か助けてくれる？
うん、絶対助けてくれますし。
うん、絶対ですか？
絶対助け、いや、今まで助けてもらえなかったことはないですね。
っていうか、そんなにパンクしてるんですか？
いや、2回ぐらいです。
あ、そうですか。
うん。で、作法とその仕事内容も、同じ内容をしてたとしても、うん、女性でそこまでやってるっていうふうに評価をしてもらえたりとか、
うん、
あ、すごいお待ちしてもらってるな、私っていうふうにはすごく感じるので、
うん、
それを嫌がる女性もいらっしゃるかもしれないけど、
うん、
私は単純にラッキーって思いますね、うん。
なるほどね。
はい。
離婚はあなたにとってハンディキャップになると思いますか？
なりませんね。はい。
この話は掘り下げてもいいんでしょうか？
あ、別に大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
はい。
ハトさんは、離婚経験者ですよね。
そうですね。
ということは、今のところ何らハンディキャップを感じることはないということですか？
全くないですね。
全くですか？
え、何があるかなっていうぐらい、その、うん、
うん。
え、離婚によるハンディキャップって何があるんですか？例えば。
まあ男性の場合と女性の場合、もしくはその、社会との接し方にもよるかもしれませんよね。
はい。
例えばその男性の場合であれば、仕事上での信用みたいなものに 多少影響があるかもしれません。
はい。
まあ女性の場合にはまあ戸籍に罰がついたとかっつってそういうことを気にする方もいらっしゃるかもしれない。
戸籍等も取り寄せてみない限りそれもわかんないし。
いやでもあの人は罰位置なのよっていう噂をもう立てられたくないみたいな風に思う方もいらっしゃるかもしれないし。
あの別に隠してるわけではないんですね。
うん、
表現の場があれば、
うん、
何も隠さず、いや私はバツイチですよって普通に話をするし、
うん、
結局しんどかったから私は離婚をしたわけなので、うん、楽ちんになったという意味ではプラス面の方が大きいっていうのはありますね。
うん、なるほどね。
はい、
うん、あの僕も離婚経験者ですけど、
はい、
あのすごく極端な表現をするならば、
はい、
今結婚なさってて幸せそうになさってる夫婦を見ると、
うん、
あの人たちまだ離婚してないんだなというカップルにしか見えないんですね。離婚ってね、
うん、
すぐ先にぽっかりと口開けてるかもしれないよっていう気持ちで幸せそうな一家を見てしまう、うん、そんな悲しい僕です、うん一夫一夫制は絶対に必要な制度だと思いますか？
絶対に必要とは言えないですね。
うん
うんうん、あの化学式みたいにいろんなとこと結びついてバランスが取れちゃうことも、まあ危険性も多いと思うけれど、
うん、
なんだろう。
試しに一夫一夫制を廃止したらどんな日本になると思います？
ひっちゃかめっちゃかでしょうね。
ひっちゃかめっちゃかになりますかね。
どうなんでしょう。当初はなっちゃうんじゃないですか、やっぱり。一夫一夫制に慣れてるから、嫉妬だとか、
うん
うん、そういうのも発生してくるだろうし、
うん、
偏りも出てくるでしょうね、ある意味、
うん、
今まで一夫一夫制だったからここでまとまっとかなければと思ってたところが、
うん、
すごく偏りを見せる場合もあるかもしれないし、
うん、そうですね。モテる人はとことんモテて、モテない人は
そうそう。
でも結婚ということになると、
うん、
モテるからといって奥さん5人いるからって5人養えるわけじゃないわけで、
そうですよね。
ただ恋人としてっていうわけじゃなくて婚姻関係ですもんね、
うんうんうん、
5人奥さんいたら、まあ奥さんに2人ずつ子供ができたら10人子供ができちゃうわけで、
そうですよね。
これ養うのは大変だぞ、やっぱり一夫一夫制でいこうみたいな、
戻っちゃいますかね。
能力のある人はそっち側に突っ走るだろうし、
うんうん、
自信のない人はこじんまりと堅実にまとまるだろうし、
うんうん、戸籍を入れない上であってはもうすでに崩れてる世界もあるわけじゃないですか。
それは自由恋愛においてっていうことですか？
いやではなくて、まあ、本妻さんが、もちろんその戸籍上の奥様がいて、別宅もあられる方も、現実に存在するわけで、そこは成り立ってないかというと、意外と成り立ってるんじゃないのかなと思ったりとか。
成り立つ場合と成り立たない場合と。
ありますね。
成り立ってる時期と成り立たなくなっちゃった時期とか、そういろいろあるでしょうね。
うん、難しいですね。成り立たせるのも。
価値観が共有できる相手をまず見つけるっていうところから全て始まりますよね。
うん、そうですね。
何事もまあそうなんでしょうけれども、
うん、
一夫一夫制の方がもしかしたら多少の価値観の食い違いがあってもその辺はまあまあまあっていう感じで維持しやすいのかもしれないですね。
うん、 なかなかこう違う世界を想像しにくいですね。そういうふうにお話してみると。